19ページ11、新下野市風土記、下野市教育委員会文化財課、僧と伝説と光明皇后、史跡や資料館で下野薬師寺跡や下野国分寺跡、二寺跡の解説をすると、お寺イコールお坊さん、イコールお葬式、イコールお墓のように考える方が多いことに気がつきます。でも、下野薬師寺、下野国分寺、二寺にはお墓はありませんし、個人のお葬式も取り行っていないと思います。古代の寺院は、例えると、現代の総合大学のような施設で、仏教教義の研鑽のほか、土木技術、天文、農学、歴学、医学、薬学についての知識も収めていたようです。著名な僧、行基や、弘法大師が橋を架け、井戸を掘り、農業指導を行い、鉱山で採掘に関わったような伝説が全国あちこちに残されています。この伝説の中では、二人とも実際行っていない場所が多々あると思われます。おそらく、行基や弘法大師伝説のもとは、全国60数箇所に建立された国分寺、二寺や地方寺院のお坊さんが指導したと考えられ、彼らがいつの間にか著名な高僧の名前に変わったのでしょう。古代、下野の国を代表する高僧として、聖道上人や慈覚大師円仁を挙げることができます。聖道上人にも新教、山菅の蛇橋の伝説があります。慈覚大師にも大蛇に関する伝説のほか、東北地方にも多くの伝説が残されています。弘法大師の井戸や行基や聖道上人のように、華経、いわゆる土木系の伝説に登場する僧も多数存在しますが、道教のように医学薬学に優れた高僧も多数存在したと思います。上総国分寺跡、千葉県市原市の発掘調査では、円印や油などころなどの墨書土器が出土しています。この円印では、仏壇に備えるための花や油を取るための菜の花を育てたとも考えられますが、同時に薬草も花壇で育てたと考えられます。推古天皇元年、593年に聖徳太子が四天王寺、大阪府天王寺を建立した際、仏教の慈悲の思想に基づき、施薬院を設置したという伝承があります。では、施薬院とはどのような施設なのでしょう。施薬院は、奈良時代に設置された両下の館、規定以外の庶民救済施設、薬園で、これを含め、施薬院、秘伝院、経伝院、両病院で、歯科院と呼ばれました。施薬院とは、薬を調合し、施薬する薬剤師がいる施設。秘伝院は、身寄りのないお年寄りや孤児を救うための施設。経伝院とは仏教の経典を学ぶ施設、療病院とは病気を治療する施設を指します。聖徳太子の四天王寺の歯科院の存在は定かでないとの説もありますが、天平2年、730年に光明皇后、聖武天皇の皇后、藤原不比等と阿方犬飼立花道夫の娘が施薬院を設置し、貧しい人に薬を施し、病人を治療したと記録があります。光明皇后は仏教に帰依し、熱い信仰心から施薬院や秘伝院を設置したと言われています。皇后の熱い信仰心について、著名な伝説に次のようなものがあります。皇后は実父である藤原不比等が亡くなると、その屋敷に法華寺を建てました。ここに大きなお風呂、現在のサウナやスチームバスのような施設を作り、仙人の体を洗いました。仙人目に重い皮膚病の人が来て、膿を吸ってくれと懇願されました。皇后は嫌な顔一つしないで、膿を吸ったところ、病人は金色の光を放つ仏様になり、皇后に、あなたは仏の体を洗ったのですよ、と言うと、たちまち姿を消してしまいました。もちろん架空の逸話ですが、いかに皇后が信心深く情け深い人であったかを表しています。 このホッケ寺は現在も平城宮大極殿の南東にあります。全国の国分尼寺の総国分尼寺として著名です。この不人の屋敷の南側、二条大寺に面したところには有名な長屋王の広大な屋敷が発見されています。皇后は嫌な顔一つしないで海を吸ったところ、病人は金色の光を放つ仏様になり、皇后にあなたは仏の体を洗ったのですよと言うと、たちまち姿を消してしまいました。もちろん架空の逸話ですが、いかに皇后が信心深く情け深い人であったかを表しています。